韓国に行ってきたんですけど、2泊3日で。
うん、行くって言ってたね。
そう、で、前日が会社の飲み会だったんですよ。
はい。
で、グループで飲みって、ここ本当2年半ぐらい1回もなくて初めてだったんですけど、
うんうん。
こう2軒目にカラオケに行ったんですけど、
うん、
そしたら終演がなくなるぐらいまで結局歌ったり飲んだりしてて、
うん、
次の日私朝8時50分成田発だったんですよ。
お、成田か。それはまた
シビアでしょ。もう寝ずに行きましたよね。
まあそうなりますよね。
空港で寝てました。
別に時差もそんなないから時差調整いらないのに。
そう、謎に空港で韓国旅行のために寝る女でしたけど。で、その時にこうサングラスを持って行ってたんですけど、うん、カバンの外ポケットに入れてたんですね。で、そしたら寝てる間に多分落ちちゃって、
うん、
で飛行機の機内に入ってから気づいたんですよ。
あら、
どこで落としたか分からへんけど、多分搭乗口の近くで寝てたから近くにあると思うと、
うん、
飛行機の中のスタッフさんに言って、そしたら、
うん、
あ、じゃあちょっとグランドスタッフの方に連絡して探してもらいますって言ってくれはって、でもしこれ見つからなかった場合そのまま離陸しますかって聞かれて、めっちゃ迷ったんですよね。
お
う、っていうのも
それあれか、前言ってたいいやつだから。
そう、あれ1個4万以上するんですよ。4万5千ぐらいするサングラスなんで、
はいはい、
下手しい韓国の飛行機を取り直した方が安く済む可能性さえあるんですよ。
あら、まあ、
で、まあ、結局グランドスタッフが見つけてくれはって、
あー、よかったね、
離陸前に届けてくれてよかったっていう話でした。
すごい、気づいてよかったね、その時に。
いや、本当によかった。ダメージがでかすぎる。すごい悲しい気持ちで旅行を、ね、することになる羽目に、
ね、
そう。で現地で友達と合流したら、友達も携帯をどっかに忘れていたみたいで、でそれも空港のスタッフさんに探してもらって届けてもらったっていう。
あ、よかったね。
奇跡のなくし物を見つけし、女二人が韓国で旅行したっていう感じでした。それでは今週の
マミキャス。
改めまして、ご機嫌さん、ゆうです。
ご機嫌さん、さきです。学生時代に京都で出会ったミレニアル世代の2人が、最近あった面白いこと、気になることを紹介しながら、耳豆口豆に語り合う番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お便りいただいてますので読みますね。
お願いします。
ラジオネーム姉妹の妹さんからです。こんにちは。最近豆豆キャストを知り、第1回から順番に追いかけています。今45回まで来ました。お二人の聡明さが伝わってくる会話がすごく好きです。楽しいです。これ私たち書いてないですからね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、今年の、目標を立てる回でお便り欲しいとおっしゃっていたので送らなくてはと思いました。今45回なのでリアルタイムに追いつく頃にはたくさんお便りが来ていると思いますが、ぜひ質問させてください。お二人の月の残業時間とそれに対する考え方が聞きたいです。例えば少ない方がいいとか我慢すべきなど、お仕事お忙しい中で収録と編集を続けられているのがすごいなと思い質問です。回答いただけると嬉しいです。これからも楽しみにしています。暑い中ですがお体にお気をつけてお過ごしください、とのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。残業時間、私月2、30ぐらいですね、だいたい。
同じぐらいかな今。
うーん、
多分。うん、それぐらいな気がします。いや、なぜパッと出てこないかというと、
うん、
私今、2週間に1回給料日があるんですよ。
へえ。
結構多分一般的で、2週間に1回か週じゃない月に2回のどっちかみたいな会社が多いと思うんだけど、でそうするとその2週間分で何時間残業したかはなんとなくイメージしているが、月っていうとはてみたいな。
なるほど。
あと結構波があるかな。
そうなんですね。私も波あったんですけど、
うん、
そうですね、だいたいまあ20切る月がやや多めで、忙しくても30って感じでした。そんなに残業しない感じで働いてましたね。
うーん、私多分前職の時の方が、
うん、
残業という概念がなかったので、その時は
裁量労働制だったんでしたっけ。
そうそうそう、
なるほどね。
それで残業代込みで年俸制で給料決まってたから数える必要もなく、でも一応タイムシートみたいなのは登録しなきゃいけなくて、だから みんなめんどくさいから適当な時間入れてて、それはそれであんまり良くなかったが
そうですね。
でも真面目に入れると普通にアラート来ちゃうぐらいは働いてたな多分、
うん、
一回なんか面談した、産業医面談、
あ
月多分
どれぐらいかな、
40超えるのを2、3ヶ月続けると産業面談になるみたいなルールだったはず、うん、で元気ですって言って
元気です早く返してくださいみたいな人が結構ね多いとまだ平和な感じですけど、もう本当に産業員に辛いですってなったらね深刻な状況だと思うのでなんとか改善されるといいんですけど、ね、まあ残業に対する考え方っていうと、私は会社から見てコスパがいい方が自分の欲しい仕事もらえると思ってて、
うんうん、
その時間対成果っていうことを考えた時にタイムパフォーマンスっていうのかな、
うん、
がいいスタッフには会社側も美味しいとか、まあ、面白いみたいな仕事を任せやすいのかなと思ってるから、私は残業は極力しないようにしてたし、
うん、
パツパツだからっていう理由で仕事を断るっていうことはしないようにしてました。
なるほど。考え方か。あんまり考えたことないけど。まあ個人的には今の残業時間20とか30とかはそんなに無理のない範囲だと思っていて、うんうん、かつまあ必要だからやってる感覚なので、
うん、
別になんとも思ってなかったけど、
うん、
まあでもやっぱりある程度こう自分が絶対やらなきゃいけない仕事と、あとプラスアルファこれはやりたいって言って手を挙げてやらせてもらってる仕事みたいなのがあって、
うんうん、
そうすると、まあ、そっちをやるためにある程度こうなんか自分のやるべきこと期待値みたいなのがあって、それを満たす、なんならちょっと超えていくために働いているので、その中で効率を上げて、まあ、ちょっとはみ出ちゃったら残業するかぐらいの感じかな、
うんうん、
であと逆になんか別にやりたくないけど仕事増えすぎちゃったなみたいな時は、私は割とこれをこの人に渡してこれをこの人に渡してみたいなアレンジをなんか上司と話してやることは結構あるかもしれない。
あー、なるほどね。
これって別に私がやんなくてもいいですよねっていう話をして。
あー、確かにそれは無意識のうちにしてたかもしれない。その例えば一緒にやってる人がいる案件で、
うんうん、
私が1本目のメールを打てば、あとは対応してもらえそうだなって思ったら1本目のメールだけ打ってあとバトンタッチしちゃうとか、
うん、
なんかそういうそのすっ自分が仕事のメインの担当でなくなるように、まあ、仕向けるとまでは言わないけど道筋を作って自分の時間を割くべき仕事に時間を割けるようにチューニングするみたいなことは細かくしてた気がする、
うん、プライベートとか体調的に絶対無理したくないみたいな、旅行前でこの日この週は絶対に元気でいたいですみたいな時は、
うん、
もう無理しない
ああ
基本なんかこう割と自分の中での優先順位に沿って、今ちょっと仕事の中でこれをやりたいからちょっと頑張ろうとか、プライベート今大事にしたいからちょっと残業減らそうとか、なんかそういう適当にコントロールしてるかもしれないですね。
なるほどね。私も絶対にこの日は飲みに行くんで朝7時から働くけど、
うん、
4時には終えますみたいな日もたまにあったりして、まああまりないけど飲みに行くっていうか遊びに行くとか、
うんうん、
そういうまあちょっとわがままで時間をずらして、一応フレックスなんでシステムの枠内では働いてるけどみたいなことをする時も、普段効率よく働いていたりとか普段の仕事ぶりを見て、まあそういうちょっと勝手な働き方も許容してもらえるようにしてるのかもしれないなと私自身は思いました。なんていうのかな、
まあ確かに
そう、だから頑張る時は頑張る人だからねみたいな、その
そうだね
あの人が言うならまあちょっとわがまま聞いてあげようかなみたいな人になれるように普段、
うんうんうん、
こうタイムパフォーマンスみたいなのを意識しているのかもな。その貸し借りじゃないけどやっぱりそこら辺バランスがあると思うんで、
うんうんうん、まあそうね。
だから毎朝めっちゃ早く来てたらたまに寝坊してとかアポがない時に遅めに行ったとしても、その必要があればあの人は早く来るからねって見られると思うんですけど、普段からフレックスであることをいいことにっていうか利用して10時とかに来てる人が例えば11時とかになってきたら、単純になんていうのかな、なんか見え方として印象としてあんまりこう、
うん、そうね、
好意的に受け取ってもらえない可能性もあるなと思っていて、
まあ結構印象別に実際はそうでもないのにすごい怠けてるように見えちゃう見え方をしてるとか、なんかファーストインプレッションが悪すぎみたいなのがあるので、あるある うん、確かに。だから最初だけとりあえず頑張るみたいなのは、
うん、やっ肝心やなと思いますね。はい。
なんでだから少ない方がいいとか我慢すべきとかはまあ思ってないかもな。まあ、自分が納得してる範囲だったら別にすればいい。絶対にサービス残業はしないんですけど。
うん、あ、そうですね。まあ、その会社に評価されたければ会社にとっては少なくて同じパフォーマンスを出せる人間の方がいいに決まってるからそれを目指したらいいと思うし、
うん、
プライベートを優先させたい人は少なければ少ない方がいいんだと思うし、ただ全然我慢すべきとは思わないっていう感じかなと思いました。
そうですね。
自分がどうしてもやりたい仕事があってその仕事のために会社に評価してもらって自分の希望を通したい場合とか我慢すべきかもしれない、
うん、
文脈によるというかそれは我慢というのかよくわからないけど今は耐える時みたいなのはその仕事を頑張りたいと思う人は誰しも経験する、
うん、
瞬間っていうかシーンだと思う。
まあ我慢というか踏ん張り時みたいなことかな、
うんうんうん
うん、もしあるとすればね。
はい。
豆キャスト。まあお仕事お忙しい中でとおっしゃってますが多分そんなに仕事忙しいわけではない。
ないですね。はい、そうですね。だから残業とかで言うと、ね、てか労働に拘束されてる時間はそんなに長くないと思いますね、
うん、
土日もしっかりありますし、
うん、私の場合はほとんど在宅なので移動時間もないし、
うんうん、
拘束時間はすごい減った感がある、うん、今少ない気がする。
私はその残業云々よりも転職活動をしてたりとか引っ越しの準備をしてたりだとかで、
うん、
プライベートなのか個人的な事情で忙しかった最近は、
うんうんうん、
のでそれはちょっと結構時間カツカツで生きてるなっていう感覚でしたけど長らく、
うん、
やること多いんですよね。
お疲れ様でした。
ようやくちょっと落ち着いてきて、はい、
いやまた忙しいよきっと。
はい。まあ今はこう言ってますけど例えば私は新しい環境になったりだとか職場がね、
うん、
あと年齢を重ねたりポジションが例えばマネジメントになったりだとかするとその残業に関する考え方とかも変わってくる気もしますよね。
そうね。まず残業をカウントしなくなるポジションとかあるんだよね多分、
うん、なんか自分の残業に対する考え方じゃなくてスタッフの残業に対する考え方になってくるのかもしれないしね。
うん、確かに。それで言うと なんかね最初に今の仕事を始めて言われたのは、
うん、
やるべき仕事が終わってないから残業するっていうのはとても日本人的な考え方だよねみたいな話をしていて、
うん、
というのは普通まあその平社員的な人の働き方は、
うんうん、
その時間で決まってるわけだから残業しなきゃいけない仕事が残っているとしたらその仕事を振った上司の問題だし、
なるほど、
もしそれを本当にやったら今日残業していただけますかって上司が言っていいよって言われた場合には残業してもらえるそういう関係性ですよっていう、
なるほど、
ことを言われたことはありますね。はい。
まあそういう考え方もありますよね。
で確かにどこだったかな、なんかのオフィスの窓口で私はお客さんとして並んでて、うん、就業時間間近みたいな時にその窓口の人の後ろにいたマネージャーみたいな人が今日残業できるって聞かれてて、
うん、
いや無理って即答して、
うん、
でマネージャーの人チーンってなるみたいな、
あ
光景を見たことがあるので。
なるほどね。
多分本当にそういう感じ。
日本とまあさきさんの場合はアメリカでの働き方が結構違うシーンなのかもしれないな。あんまり日本でそんな受け答えをしているシーンどの会社でも想像しにくいな。
残業できますかって聞かれていや無理ですって言ったらもう普通に評価下がるよねその人のね、
うん、
日本だと多分、
うん、
でもそれも確かに言われてみればおかしな話ですわ。
そうですね。あとさ残業で言うとさ仕事ができない人っていうか効率が悪い人は残業をする、残業手当が出る、たくさんお給料もらえる、
うん、はい、
同じ仕事でも例えば私なら10分でできる仕事を20分かかる人がいるとするじゃないですか、
うんうん、
でそれはその人も努力をすれば15分でできるかもしれないけど努力をするつもりがないしそのスキルからしても20分かけてしまっているという現状があった場合に、
うん、
ちょっとやっぱり不満が残るというか、
うんうんうん、そうだね。
なんて言うんだろう特にその私より経験が短い、その社会人経験が短かったり部署の経験が短い人がそういう状況なんだったら通過点であって、まあそういう時期もあるし、仕事をしながら効率化していくみたいなこともあるよねって思う部分もあるんですけど、私がそういう不満を感じるのは特に自分よりも5とか10とか年上で、
うん、
まあさらに年上の人もいるけど、で部署の経験も私より長い人とかが同じような仕事を任されていて、すごく時間をかけていて、結果的に残業代を稼いでいる
、はい、
まあ、比較的日系の大きめの企業で給料体系がシステマチックにある程度決まってるようなところだったので、
うん、
年齢が高いとベースが高かったりするんですよ、
まあ、それだよね問題はさ。
それだよね。
私今の会社の人事の人に明確に言われたのは、残業代が多い人っていうのはその効率が悪いっていうことだから、
うん、
それは評価の時に評価を下げられる対象になるはずっていうことを言われたことがある。
さきさんが人事の人に言われたのは、残業にならないように仕事の量とか質とかをコントロールするのも自分の能力だっていう風に伝えられたっていう感じなんですかね。
いやというわけではないけど、
あ、そうな
の。そのだから期待値として設定しているものに対してかかっている時間が長すぎちゃうっていうことだから、
なるほど、
それはまあ評価下がるよねっていう話をされた。だただまあ実際には仕事できる人に仕事集まっちゃってるので、
わかる。
そしてその人たちは頑張ってしまうので残業しているという実態もあり、なので評価者はまあ必ずしも評価を下げているわけではないし、逆の結果になることも結構あるかな、
うんうん、さきさんが人事の人に言われたように、ベース残業が多いっていうのは期待値よりもその効率が悪いっていうことですよ、評価が下がりますよっていうのが周知されていた上で、
うん、
その事情を組んで、評価を下げない、むしろ評価するっていうような組織風土だったらいいんですけど、
うん、まあ納得感はあるよね。あとまあなんというか、その評価によって必ずしも10年目の人がじゃあ2年目の人よりすごいもらってるかっていうとそうではないぐらいの給与体系になってれば多分そんなにこう不満ないんだけど、多分勝手に上がっちゃってるんでしょ。
そうそう、ベースも違うし残業の時間給も多分違うから、
そりゃそうだ。
そうなるとそうなんですよ、納得感がないですよね
はい、
うん、難しい。でもさ、その残業代で稼いでるというほどの自覚が本人にない場合、
うん、
なんていうのかな、その悪意があってで残業代残って稼いでやろうではないけど、結果的にそうなってしまってる人っていうのが結構多分大半だと思うんですよね、うんうん、
あ、そうなんだ。
うん、私の部署の場合はわざわざその残ってお金を稼ぐためにっていうよりは、うん、ただただうん努力の方向がちょっと会社の求めてるものとずれていたりとか
うん、うん、
うん、効率があんまり良くない仕事の運び方をしていたりとかっていうのを傍から見ていて感じるような人が多くて、難しいな。
まあ、残業代の話で言うと、私あのバックオフィスもやって見ているので、
うん、
あの誰がどれぐらい残業してて今年度のみんなの残業代の予算に対してどれぐらいカツカツか余裕があるかみたいなのも分かるんですよ。だからそれを見て自分の残業をコントロールしている節すらある。
すごいバランサーやん、会社のバランサーしてるやん
任せて
すごい、
いやー難しいよね、
うん、残業で言うとさ、こう課長ぐらいのいわゆる中間管理職みたいな人が一番悩みの種として抱えてる気がする。
うん、
なんか部署として残業が多すぎると上から言われ、でも仕事が誰に振れば残業が一番少なく済むのか、頭を抱えずと割り振るけど結局仕事の量が多くてさばききれないしみたいな。
そうだよ、だって何にも考えずに上から 15% 削減目標みたいな降りてくるからね、何を言ってんすか。
かつさ、そういうリーダーとかはさ、自分がやったら多分時間短く済むような仕事をこう部下の役割の人たちに
育成もしないといけないからね、
そう割り振らなきゃいけないわけですよね、
うん、
すごいもどかしいと思うな
ね、
だってさ、もう今でさえ私と3つぐらい年次が違うしか違わない人たちとかが仕事してるの横で見てて、
うん、
もう違うとかさ、ああもっとこうしたらとか思っちゃうもんね、
うん、
永遠にそれを思い続けるんやろうな、新しくどんどん入ってくる人たちに対して。
いや本当はさ、ベース誰も残業しなくていいっていう状態で、
うん、
もしそれ以上にやる気があってやりたい仕事があって、うん、プラスアルファでやりたいですっていう人だけ頑張ればいいと思うのよ。
うん、そうね。
まあそんな綺麗事では社会は動かないんですけどね。
うん、なんかさ、こう残業してもやってほしい仕事とかが多部門からこうやってきたとして、
うん、
でその仕事を時間内にこなせるだけの人件費を割かないっていう会社の事業判断がある
、うん、間違ってるわ。
会社としてどこに人件費を割くかとか設備費を割くかみたいなのは会社の判断であって、私たちスタッフの判断が入ってるわけではないから、もうこれ以上仕事をやってほしいんだったら会社に掛け合って、
うん、
この部署の予算をもう少し上げてもらってほしいとたまに思っていた
、うん、
優先順位が会社の事業をやっていく中でいろいろあって、
うんうん、
直接利益を上げる部門にお金をたくさん投資して、間接部門と言われるようなサポート系のところにはこれぐらいでいきましょうっていう判断をしてるのだったら、それを前提にお金を稼ぐ部門も動いてくれないと、その
そうね、無理を言ってその人たちを働かせて間に合わせるみたいなことをやめてくれってことですね、
うん、そう、リソースは無限じゃないのよって言ってるわけ
そうね、
使い放題プランに加入させられてるわけじゃないからさ。
うん、なんかそれで言うと管理職じゃなくてもその、
うん、
エグゼンプトって言って一定以上の役割とか、まあ、給料もそれなりに払わなきゃいけないんだけど、
うん、
そういう雇用の方法みたいなのがあって、そのエグゼンプトとノンエグゼンプト、
それは日本で、
あ、アメリカで、
あ、
だから時給で働く人とそうじゃなくて、まあ、裁量労働なのかな的な働き方をする人が同じ組織にいてもいい、
うん、
で別に管理職である必要もないみたいな、
うんうんうん、
状態になってて、
まあどちらの働き方もありっていう方が納得感がある気がした。
まあ選べた方がいいっちゃいいよね、
自分の思考とかライフスタイルとか、
うん、
あと能力とかに合わせて働き方を選べた方が本当はこう不満なく、まあでもそれが本当に会社にとってとか、まあ、反対に会社にとっていいことであって社員にとっていいことなのかっていうのはちょっとよくわかんないけどね、経営とかしたことないし
そうね、まあ今制度として私がいるところではそうなってて、まあそうあるべきだよなと思うのは、その使い放題プランじゃないけど裁量労働になってる人たちは、
うん、
州とか、まあ、エリアによって最低年収これぐらいっていうのが決まってて、だから安い給料で使い放題プランの人は雇えないっていうことになって
る。なるほどね、
うん、
なるほど、
それはすごく合理的だなと思
う。うん、なんか最初はね、残業時間に対する考え方みたいなところをちょっとさらっとお話ししようかなと思ってたんですけど
意外と言いたいことがいろいろあった、
思うところがお互いに結構あったはい、
そうですね、人それぞれだし、
うん、
ライフステージとかキャリアのタイミングとかによってもいろいろこういうのがいいっていうのがあるだろうからね、
自分の家族の構成とかね、年齢構成とかさ、
うん、というわけで、まめまめキャストでは引き続き皆さんからのお便りお待ちしております。概要欄にある Google フォームから送っていただくか、ハッシュタグまめキャスをつけて Twitter でつぶやいていただけると嬉しいです。 Twitter でのフォローもぜひお願いします。それではここまでのお相手はさきと
ゆうでした。それではごきげんさん、
バイバーイ。